23ページ12新下野市不動き下野市教育委員会文化財課瓦礫が教えてくれること。国指定史跡下野薬師寺跡には実は塔が2基ありました。この2基の塔は奈良の薬師寺のように同時に存在したものではありません。創建の塔と再建の塔、なぜ再建の塔と呼ばれているのか意外と知られていません。再建があるので創建もあるはずです。下野薬師寺の創建は類従三大脚、食日本後期などの平安時代に記された文献資料などでは、天武天皇の時代の680年頃に建てられたと記されています。これらの資料は直接その時に記されたものでないため、二次資料として扱われますが、発掘調査で出土した一番古い瓦の文様などから、現在はほぼこの時期でいいのではないかとされています。その後、720年代以降、国家プロジェクトとして公費がつぎ込まれ、大改修によって、あたかも七大寺のごとしと称される東国一の大寺院となります。その後、761年には東国仏教の中心となる日本三階段の一つが設置されました。この時には創建の塔はまだ立っていたのでしょうか？どのタイミングで創建の塔がなくなったのかはわかりませんが、平安時代の800年代の終わり頃、塔は新たに建て直されました。この事実は発掘調査により判明しています。では、創建の塔は？その創建の際に建立された塔は、下野薬師寺の伽藍の中心で発見されています。現在の安国寺六角堂南塔の位置となります。この塔は原因はわかりませんが、出火により焼け落ちていることが確認されています。塔は火災後に完全に取り壊されたようで、礎石の中でも深く埋め込まれた神祖、神柱のための中央に据えられる大きな礎石の抜き取り穴しか見つかりませんでした。ただ、付近からこの塔に使われたと想定される焼けただれた瓦がまとまって穴の中から出土しました。この穴は、瓦礫を廃棄するための穴で、そのためだけに掘られて、すぐ埋め戻されます。ですから、いろいろな時代のものが混じらないゴミ穴となります。あまり良い事例ではありませんが、京都では応仁の乱の大火の焦土層、江戸では明暦の大火などの火災後の聖地層と、これに伴うゴミ穴などが有名です。両国の江戸東京博物館には、地層を剥ぎ取って各時代の聖地層がわかりやすく展示されています。また、例えば、京都では本能寺の変の火災、滋賀県安土城、大阪では秀吉の築いた大阪城は資料で落城の日までわかる例です。秀吉が京都伏見に築いた最初の伏見城、雫伏見城は文禄5年、1596年、うるう7月12日深夜の慶長伏見地震により、天守の上層が倒壊しました。3年前の発掘調査では、その時埋め戻された瓦礫に混じって、天守に使用された五七の切り門、の金丸瓦や金箔が貼られた瓦が出土しています。横浜の山下公園は、関東大震災で崩壊した横浜市内の瓦礫処理と、再び災害があった時の避難所として、昭和5年、1930年に日本最初の臨海公園として作られました。数年前、広島平和公園では、原爆資料館の増改築に伴い、発掘調査が行われました。調査地点からは、原爆投下により焼け野原となった際の瓦礫とともに、その直前まで使用されていた日常生活用具が出土しました。これらは復興時の公園整備の際に聖地層の中に埋められたようです。新しい資料館には、展示物の一つとして、一本の焼けただれた牛乳瓶が展示されています。この資料には実際触れることができます。筆者も触れてみました。ガラス製の瓶ですから冷たいのは当たり前ですが、熱線で溶けた時は どれほど赤く熱を帯びたのか、それを思うと一層冷たさが増したような気がしました。筆者の前後に諸外国から来訪した方々も次々とこの瓶に触れていましたが、おのおの歴史の重みを実感したことと思われます。有名なイギリスの歴史学者であるエドワード・ハレット・カー E.H. カーの著書歴史とは何か、清水育太郎役の冒頭に著名な一文として、歴史は現在と過去の対話であるとあります。非常に重い一文です。5月以降、修学旅行のシーズンともなりますが、本物の歴史に触れる絶好の機会でもあります。京都、奈良、広島などで本物の歴史に触れて熟考することはとても大切なことです。